その9。こらこら、そう覗いてはいかん。裁判官のペップは、巡査の代わりに大勢のカッパを押し出した後、トックの家の戸を閉めてしまいました。部屋の中はそのせいか、急にひっそりなったものです。僕らはこういう静かさの中に、高山植物の花の蚊に混じったトックの血の匂いの中に、後始末のことなどを相談しました。しかし、あの哲学者のマックだけは、トックの死骸を眺めたまま、ぼんやり何か考えています。僕はマックの肩を叩き、何を考えているのです?と尋ねました。カッパの生活というものをね。カッパの生活がどうなるのです?我々カッパは何と言っても、カッパの生活を全うするためには、マックは多少恥ずかしそうにこう小声で付け加えました。とにかく我々カッパ以外の何者かの力を信ずることですね。僕に宗教というものを思い出させたのはこういうマックの言葉です。僕はもちろん物質主義者ですから、真面目に宗教を考えたことは一度もなかったのに違いありません。が、この時はトックの死にある感動を受けていたために、一体カッパの宗教は何であるかと考え出したのです。僕は早速学生のラップにこの問題を尋ねてみました。それはキリスト教、仏教、モハメット教、ハイカ教なども行われています。まず一番勢力のあるものは何と言っても近代教でしょう。生活教とも言いますがね。生活教という訳語は当たっていないかもしれません。この言語は空目下です。かはイギリス語のイズムという意味に当たるでしょう。空毛の原型、クーメルの訳は単に生きるというよりも飯を食ったり酒を飲んだり交合を行ったりする意味です。じゃあこの国にも教会だの寺院だのはあるわけなのだね。冗談を言ってはいけません。近代教の大寺院などはこの国第一の大建築ですよ。どうです、ちょっと見物に行っては。ある生暖かい曇天の午後、ラップはトクトクと僕と一緒にこの大寺院へ出かけました。なるほど、それはニコライ堂の10倍もある大建築です。のみならず、あらゆる建築様式を一つに組み上げた大建築です。僕はこの大寺院の前に立ち、高い塔や丸屋根を眺めたとき、何か不気味にさえ感じました。実際それらは天に向かって伸びた無数の触手のように見えたものです。僕らは玄関の前に佇んだまま、そのまた玄関に比べてみても、どのくらい僕らは小さかったのでしょう。しばらくこの建築よりもむしろ途方もない怪物に近い希代の大寺院を見上げていました。長老、ご達者なのは何よりもです。相手のカッパもお辞儀をした後、やはり丁寧に返事をしました。これはラップさんですか。あなたも相変わらず。と言いかけながら、ちょっと言葉を継がなかったのは、ラップのくちばしの腐っているのにやっと気がついたためだったでしょう。ああ、とにかくご丈夫らしいようですね。が、今日はどうしてまた。今日はこの方のお供をしてきたのです。この方は多分ご承知の通り。それからラップはとうとうと僕のことを話しました。どうもまたそれはこの大寺院へラップがめったに来ないことの弁解にもなっていたらしいのです。 ついてはどうかこの方のご案内を願いたいと思うのですが。長老は応用に微笑しながら、まず僕に挨拶をし、静かに正面の祭壇を指しました。ご案内と申しても、何もお役に立つことはできません。我々信徒の礼拝するのは、正面の祭壇にある生命の木です。生命の木にはご覧の通り、金と緑との実がなっています。あの金の実を善の実といい、あの緑の実を悪の実といいます。僕はこういう説明のうちに、もう退屈を感じ出しました。それはせっかくの長老の言葉も、古い比喩のように聞こえたからです。僕はもちろん熱心に聞いている様子を装っていました。が、時々は大寺院の内部へ、そっと目をやるのを忘れずにいました。コリント風の柱、ゴシック風の急流、アラビアじみた市松模様の床、セセッションまがいの祈祷机、こういうものの作っている調和は、妙に野蛮な美を備えていました。しかし僕の目を引いたのは、何よりも両側の岩の中にある大理石の半身像です。僕は何かそれらの像を見知ってるように思いました。それもまた不思議ではありません。あの腰の曲がったカッパは、生命の木の説明を終わると、今度は僕やラップと一緒に右側の岩の前へ歩み寄り、その岩の中の半身像にこういう説明を加え出しました。これは我々の生徒の一人、あらゆるものに反逆した生徒ストリントベリーです。この生徒は散々苦しんだ挙句、スウェーデンボルグの哲学のために救われたように言われています。が、実は救われなかったのです。この生徒はただ我々のように生活教を信じていました。というよりも信じるほかはなかったのでしょう。この生徒の我々に残した伝説という本を読んでごらんなさい。この生徒も自殺未遂者だったことは生徒自身告白しています。僕はちょっと憂鬱になり、次の癌へ目をやりました。次の癌にある半身像は、口ひげの太いドイツ人です。これは、サラトストラの詩人ニーチェです。その生徒は、生徒自身の作った超人に救いを求めました。が、やはり救われずに気違いになってしまったのです。もし気違いにならなかったとすれば、あるいは生徒の数へ入ることもできなかったかもしれません。長老はちょっと黙った後、第三の癌の前へ案内しました。三番目にあるのはトルストイです。この生徒は誰よりも苦行をしました。それは元来貴族だったために、好奇心の多い公衆に苦しみを見せることを嫌ったからです。この生徒は事実上信じられないキリストを信じようと努力しました。いや、信じているようにさえ公言したこともあったのです。しかしとうとう晩年には、奇想な嘘つきだったことに耐えられないようになりました。この生徒も時々、書斎の梁に恐怖を感じたのは有名です。けれども生徒の数に入っているくらいですから、もちろん自殺したのではありません。第四の癌の中の半身像は我々日本人の一人です。僕はこの日本人の顔を見たとき、さすがに懐かしさを感じました。これは国木田ドッポです。歴史する人足の心持ちをはっきり知っていた詩人です。しかしそれ以上の説明は あなたには不必要に違いありません。では5番目のがんの中をご覧ください。これはワグネルではありませんか？そうです、国王の友達だった革命家です。生徒ワグネルは晩年には食前の祈祷さえしていました。しかしもちろんキリスト教よりも生活教の信徒の一人だったのです。ワグネルの残した手紙によれば、シャバクは何度この生徒を死の前に借り合ったか分かりません。僕らはもうその時には第六の癌の前に立っていました。これは生徒ストリントベリーの友達です。子供の大勢ある細君の代わりに13種のクイティの女をめとった商売人上がりのフランスの画家です。この生徒は太い血管の中に水夫の血を流していましたが、唇をご覧なさい。密か何かの跡が残っています。第七の癌の中にあるのは、もうあなたはお疲れでしょう。ではどうかこちらへおいでください。